本日与えられている聖書の箇所をお読みいたします。本日与えられている聖書の箇所は、マタイによる福音書、マタイによる福音書の、第7章です。第7章の、13節14節です。
ちょっと接続がうまくいかないようですので、ちょっと手動で、やりますが、つながったでしょうかね。つながりました。マタイの7章の13節、14節。お読みいたします。マタイの7章の13節、14節。狭い門から入れ。滅びに至る門は大きく、その道は広い。そしてそこから入っていく者が多い。命に至る門は狭く、その道は細い。そしてそれを見出す者が少ない。今日は、この聖書の箇所から、狭い門から入れという題でメッセージをさせていただきたいと思います。狭い門から入れ。イエス様は狭い門から入りなさいっておっしゃいました。皆さん、狭い門っていうとどういう門を考えますか？狭い門ってどんな時に使うでしょうか？例えばですね、今年の宝塚音楽学校、宝塚音楽学校の競争率、入試の競争倍率が、なんとですね、27倍だったそうであります。宝塚に入りたいという、そういう、お嬢さん方が、たくさんいてですね、その入れるお嬢さんは本当にわずか、その中で、27倍、狭き門、競争率27倍の狭き門という意味で、そういう場合に使われますね。でも、それは、たくさんの人が入りたいんだけれども、たくさんの人が入りたいんだけれども、入れない。例えば、ちょっと私、定員ちょっと忘れましたけれども、確か、20人くらいだったでしょうか。40人くらいだったでしょうか。40人、入れるところ、27倍ですから、だいたい1000人くらいの、方々が申し込むわけですね。みんな入りたい、みんな入りたい、千人くらいの人が入りたい、入りたい、入りたい、入りたい。でも入れるのは40人だけ。狭い、そういうのを狭いもんというふうに言うんですね。たくさんの人が入りたいんだけど入れない。入れる人数決まってるから入れないんだ。たくさん入れない人が出てきちゃうんだ。それが狭きもんだ。でもですね、ここでイエス様が言われたのはちょっと違うんですね。天国には、定員があって、何万何千人という定員があって、そこにみんな何億人という人が入りたいんだけれども、そんなたくさん入れないから狭きもんです、だから頑張って入りなさいよ、頑張りなさいよというふうにイエス様はおっしゃったかというと、そうではないのであります。ここで、14節にはこういうふうに書かれていたんですけれども、皆さん気がつかれたでしょうか。命に至る門は狭く、その道は細い。そして、それを見出す者が少ない。それを見出す者が少ないと、イエス様はおっしゃいました。人々が、見出す者が少ない。人々が見つけられない。なかなか見つけられない。気がつかない門だというのであります。まあ、もう一つ話しましょう。狭き門というときに、文学が好きな人は、文学が好きな人は、狭き門という小説があるのを知ってるでしょうか。アンドレ・ジードという人が書いた、まあ昔の古典ですね。古典名作みたいな感じですけれども、アンドレ・ジードという人が書いた狭き門という小説があります。主人公の男の子が、いとこの女の子、とっても綺麗な可愛い 女の子、そのことを好きになった。そしてその彼女の方も、そのいとこの男の子、彼が好き。でもですね、この女の子は男の子の申し出を断って、彼女は最後ですね、亡くなってしまうんですけれども、神様よりも彼のことを好きになってはいけない。と、狭い門を選んだという話であります。もちろんそうです。神様よりも、ボーイフレンドのことが好きになってはいけないんですけれども、ですね、そういう禁欲的な生き方、そうなのか、禁欲的な生き方が狭き門なのか、もう、いや、もう神様を信じるからもう彼とは付き合えない、そういうことが狭き門なのか、そういうふうに、アンドレ・ジードは、書いた。ね、そういう物語を書きました。でもですね、それもまたイエス様の言われた狭き門とは違うんです。そしてジード自体も自身もこの小説書いてですね、このヒロインの女性の考え方、実は間違ってるんだよっていうふうに言いたかったそうですね。神様のことを誤解してるよ。狭き門って我慢して我慢して我慢して我慢して、もう神様の門は狭いから我慢して我慢してやりたいことを全部諦めて、そしたら神の門に入れる、狭き門に入れる、そういう意味だとこの女の人は勘違いしていたけど、それはとっても残念なことだった。神様そんな方じゃないよ。神様はあなたを良きもので満たし、神様はあなたを豊かなもので満たしてくださる方だよ。もちろん神様に従っていくときに諦めなきゃならないことがあるでしょう。神様に従っていくときにこれは違うってこともあるでしょう。でも、もう何が何でも禁欲的な生活をしていく、それこそ我慢して我慢して何でも我慢していくのが神様に従う道だ。そうではない。ジードもそのことを言いたかったそうですね。この狭き門から入れ、狭い門から入れってイエス様おっしゃった。この狭い門は人々がうっかりしてると気がつかない小さな小さな門だって言うんです。周りに流されてみんながそうだから僕もそう。みんなが行くなら僕も行く。みんながやるから僕もやる。そういう生き方をしていたら見逃してしまう、そういうもんなんですよ。世の中の常識こうでしょ。みんな学校のみんなやってるよ。会社のみんなやってるよ。この日本人だったらみんなやるんじゃないの。いや、アメリカに住んでる人はみんなやるんじゃないの。それ普通だよ。そういう生き方をしていたら見逃してしまう道だよ、もんだよ、というふうにイエス様はおっしゃったのであります。で、じゃあ、やっぱり、いろいろ我慢しなきゃいけないのかなと思われるかもしれないですけど、そうではなくて、これはですね、こういう意味があったんですね。ユダヤ人の人、このマタイはユダヤ人の人向けに書きました。ユダヤ人の人は、法っていう決まり、神様の決まりを守れば救われると信じていました。決まりを守れば救われる、頑張って頑張って頑張って決まりを守っていけば救われると信じていました。それに対してイエス様はそれとは違う道を示されました。私たちは弱いんです。私たちは罪人なんです。だから神様の愛をありがとう。イエス様が十字架にかかって死んでくださったわけでありますが、その神様の愛をありがとうって受け入れた人が救われる。そんな簡単でいいの？そんなに簡単に救われていいの？思うかもしれない。でも、それで大丈夫なんだよ。それを信じなさい。私が代わりに十字架にかかって死ぬんだよ。その十字架の身代わりを死を信じるというこの狭い門を通って入りなさいとイエス様はおっしゃったのであります。世の中の宗教と言われるものは大体ですね、このようにしなさい、あのようにしたら頑張りなさい、そうしたら認めてもらえるよ、一生懸命やれば認めてもらえるよ、一生懸命頑張ればこの教えを守れば認められるよと説きます。代表的なのはお釈迦さんですね。お釈迦さんは、 仏教のブディズムの創始者であるお釈迦さんは、世の中のこの人はすごい人で、世の中の苦しみを見ました。苦しみを見たらですね、本当にいても立ってもいられなくなりました。みんな苦しんでる、この苦しみを何とかしなきゃって思いました。みんなが苦しんでるのをどうすればいいんだろうかって考えました。そうだ、お釈迦さんは考えたんです。わかった、みんなが苦しいのはみんながこだわってるからだ。みんなが執着してるからだ。いろんなものに執着してるから苦しい。もの、このものが大切って、ものに執着するから、ものがなくなった時に悲しい。健康、私は健康だけが取り柄です。健康に執着するから、病気が苦しい。人、あの人素敵、いい人だなって。人に執着するから、別れるのが悲しい。生きることに執着するから死ぬのが苦しい。怖い。執着しなきゃいいんだ。そうやって、これ絶対なきゃダメ。これ絶対なきゃダメってしなきゃいいんだ。あ、そうだ。もうそういうふうに、これがなきゃダメって思わなきゃいいんだって思ったんですね。そのためにどうすればいいか。お釈迦さんは考えました。どうしたらいいんでしょうか。修行をするんです。良い行いをするんです。一生懸命修行するんです。それによって、悟りの境地が開かれる。ほとんどの世の中の宗教と言われる宗教において、これがポイントです。一生懸命やること、真面目にやること、頑張ること、そしたら認めてもらえる。そう信じています。ユダヤ教でも律法があります。イスラム教でも厳しい戒律があります。これを守れば救われる、天国に入れてもらえる。それが普通の考え方であります。ですから、聖書を読んでて、私イエス様信じてますと言ってもですね、下手をすると、神様に喜ばれるためにあれもしなきゃ、これもしなきゃ、これも頑張らなきゃ、これも一生懸命やらなきゃ、一生懸命聖書読んで、一生懸命お祈りして、教会に一生懸命行って、そうしたら救われる。そういうふうに思ってしまうことがあるんです。広い門に進んでいくなよってイエス様おっしゃった。頑張って、自分の力で頑張れば、神様に喜ばれる立派な人間になれる、そういう広い門に進んでいくなよってイエス様はおっしゃったんです。そうじゃない。狭い門、なかなか人が気がつかないもんだよ。人々を見過ごしてしまうもんだよ。常識的にそんなことあっていいのかって思うようなもんだよ。その門をあなたに示すよ。その門から入りなさいとイエス様はおっしゃったんです。イエス様が私たちに差し出された門は、道は違うんです。イエス様を信じれば救われる。イエス様が私たちのためにあの十字架の上で死んでくださった、あの十字架を信じたら救われるという道です。あなたが自分の罪を認めて、また、自分は頑張ってやっていっても、自分で自分のことをどうにもできないんだなって。自分は立派な人間になろう。もっといいことをしよう。もっと喜ばれることをしよう。もっといい人間になろうって頑張る。でも、自分の力はそんな強くなくて、私たちは、パウロも言ってますね。私は、自分のしたくないことをしてる。自分はいいことしたいのに、いいことできなくて、悪いことばかりしてる。そういう自分を認めて、自分の弱さ、自分の罪を認めて、神様助けてください。私はこんなに罪深いんです。イエス様が私のために十字架にかかってくださってありがとうございます。自分のプライドや、自分のこだわりや、結構いい線いってるなって、俺結構いい線いってるなっていう、頑張ってるなって、そんな思い、全部神様の前に差し出して、あなたを神様とします。あなたを人生の王様とします。主とします。と認めて
悔い改めて出るときに、私の力じゃない神様、あなたの力です。それがイエス様を信じるってことです。今日洗礼を受けるお二人も、小学生ですし、まあじいちゃんも中学生ですね。わかりやすいなと思って私時々お話しする話、世の中には猫型信者と猿型信者がいる。猫型信者と猫型信仰と猿型信仰。猿はですね、どうやって子供を、赤ちゃんが生まれるとどうやって お母さんは子供を連れてくるでしょうかね。猿はお母さん、赤ちゃんが生まれると赤ちゃんどうしてますか、お母さん。お母さんのお腹にくっついてますね。知ってます？日本の猿。日本の猿だけじゃなくてアメリカでもそうなのかな。猿のお腹に赤ちゃんがくっついて、絶対離さないぞ、絶対離さないぞ、落ちちゃうと大変だ、落ちないように頑張ろう、一生懸命一生懸命一生懸命一生懸命神様にしがみついて、しがみついてしがみついてしがみついて、もう自分の力で頑張ろう。そうやって神様に信じていく、そういう信じ方があります。猿型信者、猿型信仰というふうに言われています。猫型信者、猫型信仰。猫ってどうですか、赤ちゃん生まれたら。猫の赤ちゃんお母さんのお腹にかかってくっつきますか。くっつかないですね。そんな猫いないですよ。猫の赤ちゃんね、お母さんにこうやってくっついて、しがみついて離れない離れない、オポッサムとかやっぱりそうですよね。離れない頑張りますけど、猫はどうですか？赤ちゃんお母さんにしがみつかないですよね。お母さんが、赤ちゃんの首根っこを捕まえて、そして、運ぶんですよね。なんとかの、宅急便の、あれも、やっぱりそういう絵ですよね。そういう絵が描かれてます。赤ちゃんを首を捕まえてお母さんが運んでる絵がやっぱり使われてますよ。猫は赤ちゃんをお母さんが連れて運んでて、赤ちゃんの方からすると運んでもらってるんです。もうお任せなんです。私たちの信仰は、イエス様の信仰は、イエス様を信じる信仰は、狭い門から入りなさいと言われたイエス様の信仰は、猿か猫かというと、猫なんです。もう、あなたにお任せ、神様あなたにお任せ。イエス様あなたにお任せ。イエス様、あなたが私を運んでくださるんですね。新しいところに住んでいかれる方々、今日もいらっしゃいますし、また来月もいらっしゃいます。本当に、希望を持って、喜びを持って前進していく方々もいらっしゃるでありましょうし、不安を感じながら前進していらっしゃる方もいらっしゃるかもしれない。でも、本当に覚えていただきたい。神様は、あなたのことを運んでくださる方です。自分で頑張って、しがみついて、離れないぞって。頑張らないって、もう本当に主の御手に委ねていくならば、神様はあなたのことを運んでくださる、最善に導いてくださる。それを信じていこうじゃありませんか。イエス様こういうふうにおっしゃいました。私は道を与えるよとは言われなかったんですね。イエス様こうおっしゃいました。私は道であり、真理であり、命である。私が道であり、私が、これ英語では I am the way, the truth and the life ですね。 I am one of ways じゃなかった、イエス様おっしゃったの。 I am the way, I am the truth, I am the life、 イエス様おっしゃいました。私というもん、私こそが道なんだよってイエス様おっしゃった。さっきの狭い門から入りなさいもそうでしたね。 Enter through the narrow gate. Enter through the ですよ。the narrow gate. あじゃないね。one of the gates じゃないんですね。the narrow gate. あの細い道、イエス様という細い道。それを 通っていきなさいよ。そのように聖書は語っているので、もう一箇所、イエス様こういうふうにおっしゃいました。そのままですね、私は門である。I am the gate。狭い門から入りなさいとおっしゃったイエス様は、その狭い門ってなんだ？それは、私だって。私が門なんだ。イエス様が私たちのために十字架にかかってくださって、身代わりに死んでくださった。それこそ、私たちの門なんだ。私という門から入りなさいとおっしゃいました。そして、広い門に流されていくのではない、周りに流されていくのではなくて、一人一人が信じるのであります。今日、洗礼を受けられるお二人も、親の祈りがあります。周りのサポートがあります。教学校の先生たちの祈りもあります。ブレイブの仲間たちのサポートもあります。でも、二人とも、自分の信仰として信じて、洗礼を受ける決心をしました。私も何回かお話をして、本当に二人とも、イエス様を救い主として信じて、洗礼を受けます。それで今日は洗礼式をします。本当にあなたが、神様は、アイニさんや千恵子さん、あなたのことを愛して、あなたを一人の人間として招いてくださっています。私たちも一人の人間として神様にお答えするのであります。金曜日にジョイジョイキャンプの中高生のスタッフのトレーニングがありました。本当にありがとうございます。ね、中高生の皆さんも、朝から夜までですね、学校終わったばかりで疲れていたかもしれませんけれども、頑張って、一生懸命トレーニングしてくださいました。で、男の子たち5、6人いたんですけれども、一人一言ずつですね、自分は何を信じているのか、どうして信じているのか、どういうふうに思うの、イエス様のことどう思うの、個人的にじゃないや、みんなでね、一言ずつ聞きました。何人かの子たちが、親に連れられてるから、親に連れてきたから信じてるけど、ずっと自分の信仰かどうかわからなかった。本当に自分の、これは本当の自分の信仰なのかなって、やっぱり不安に思ったことはある。でも、今は自分で信じているって言えるって言ってくれて、言ってました。本当に私たち、そうなんですね。仲間がいるから、支えられるから、それは力です。でも、私たち一人一人神様の前に立つんです。お父さんがいるから、お母さんがいるから、それも励ましです。でも、一人一人神様の前に立つんです。一人の人として。周りの祈りがあるでしょう。支えがあるでしょう。でも、みんなと一緒じゃなくて、一人の人間として神様の前に立つんです。狭い門から、皆さん、一人一人の決断として、狭い門から、この狭い門であるイエス様という門から、入ろうではありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、イエス様が私たちのために十字架の上で死んでくださったこと、ありがとうございます。そして、頑張っていい人になろうと、そういう生き方ではなくて、自分の弱さを認めて、自分の罪深さを認めて、神様、助けてください。神様、許してください。イエス様、十字架にかかって死んでくださってありがとうございますと、イエス様という狭い門を入っていきなさいと、イエス様は招かれました。本当に私たち、あなたの招きに応えて、この狭い門から入ってまいります。一人一人の狭い門から入っていく歩み、またその道を辿っていく歩み、一緒に歩んでくださいますように、導いてくださいますように、お願いをいたします。感謝いたします。私たちの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。